ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニSikkha Padam Samadhiyami.
Anati Pata Veramani Sikkha Padam Samadhiyami.
Adinna Adana Veramani Sikkha Padam Samadhiyami.
Adinna AdanaSikkha Padam Samadhiyami.
Kame Sumicca Chara Velamani Sikkha Padam Samadhiyami.
Kame Sumicca Chara Velamani Sikkha Padam Samadhiyami
Musavada velamani sikkha padam samadhiyami.
Musavada velamani sikkha padam samadhiyami.
Sulamelaya machapamadatana velamaniSikkha Padam Samadhiyami.
Suramelaya Madhavadatana Veramani Sikkha Padam Samadhiyami.
Sadhu Sadhu Sadhu
Sadhu Sadhu Sadhu
Maka Hanya Haramita Shingyo Kanji Zai Satsungyo Jin Hanya Haramita Jisho Shari Shi Fui Kuku Fui Shiki Shiki Soku Kuku Soku Ze Shiki Ju So Gyo Shiki Unyo Ze Sha Tsufuku Jofu Zofu Genze Koku Chu Shikimu Ju Soyo Shiki くはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善ことを。そしたらね、じゃあ始めましょう。はい、昨日ねは名古屋でやって、今日が京都なんだけど、名古屋と京都っていうのは本当に、ね、日本の大都市の中でも一番暑いですね。これ統計的にもそうですよね。昨日名古屋の前にね、私多治見っていうところへちょっと行って、多治見が今普通ランキングナンバーワンなんですよね。いつも天気予報でランキング出ますけど、昨日は 39.9 ですね。ほとんど40ですね。その後群馬の関東 の内陸部のがあって、あと岐阜名古愛知県のね、いくつかがあって、で京都が第8位ですよね、全国で。はい、そんなんでね、ちょっとすごい猛暑の中なんだけど、ありがとうございますね、8月。京都の座禅会は普通7月にやってたんだけど、ちょっと7月がね、条件整わなかったんだ、今回だけ8月にさせていただきました、ね。はい。でこのね、京都座禅会もね、なんとかね、年に6回はやりたいなと思ってるんだけど、特に今年がね、ちょっと条件が合わなくてね、あともう1回ぐらいはできるかなと思うんですけどね、9月か10月ぐらいに ね、したいと思いますので。ただね、私は全国的にあちこちでやっていて、1日のね、座禅会のためだけにちょっと遠く行くのもったいないと思うんだけど、宿泊のね、座禅会もやってますので、それだったらね、わざわざ行くだけのあれはあると思いますので、ね、主にまた奥多摩の御岳山でやりますから、よかったら、まだあと10日ぐらいあるので、間に合いますのでね、来ていただけたらいいかなと思います、ね。はい、それと、ちょっとね、告知だけパパッとやっちゃってやりますけど、そうですね、来週末がまた鎌倉でやった、あと8月11日から、火曜日からですね、16日、日曜日まで、5泊6日の、宿泊の座禅会、それを接心と言いますけどね、禅宗の言葉で、それは本当に、泊まりがけで、朝から晩までやりますね。で、私のこの、ワンダイオメソッドっていうのは、これインストラクション入れるんですけども、これはね、今日のまたテーマとつながるけども、普 通日本の禅宗のお寺行ってねインストラクションを聞くことはまずないんですよ。まあここ京都もあの日本仏教のど真ん中の町ですけどね、あの、で皆さんがあちょっと座禅したいなと思って行ったら、まあ、あの 2つの選択しかなくて、臨済宗か曹洞宗かね、でどちらも座禅堂行ったらシーンとね静まっていて、あのはいじゃあ皆さん呼吸に集中しましょうとかそういうことは一切はないんですよね。あの、でそれに対して私今これインストラクション入れてこういうのはガイディドメディテーションってね英語で言うんですけども、あの、それをやってます、ね、ただねそうすると常にあの一方案のっていうのは喋ってるのかっていうとそんなことなくて、あのこれあくまでもあの、例えば1日のうちの、まあ、朝だけしかこういうことやらないんですよ。で残りの時間はサイレントに座ってもらってね、だから残りの時間だと日本の禅宗と全く同じになりますね。でだからこういうガイディドメディテーションというのは、ちょっと日本の禅宗しか知らない人にとってちょっと何なんだってねなると思うのは分かるんだけど、ただね、最近ちょっとあの思わぬことを言われて、その人はね、まあ、日本仏教の人なんだけど、チベットのねもうあの勉強してる人ある女性からね、でその人この間あのアップデートの会に来ていただいて広島でやった、でその時に私のこういうガイディメディテーションを一緒にやっていただいて、でその感想としてね、あのあ山下さん の, あの瞑想の指導っていうのはチベットの感情に似てますねってね言われちゃって、これちょっとピンとこないと思うんだけど、チベットは密教ですから、あのなんていうかな、その、まあ、一番早いのが、皆さんそういうのを受けたいと思ったらね、あのダライ・ラマ様が、年に最近何回もいらっしゃって、でそのたびにあの、ね、なんとかの、ね、いろんなやって、でその時に、それをやるわけなんですよ。はいじゃあこういうものをちょっと想像してみてくださいとかね、こういうビジュアライゼーションしてくださいとかね、でそれで、まあ何かを受けて、でっていうのはあの何ていうかな、この今までの私らの心と体でもって、高度な教えを受けることはできないから、まずはこの体そのものを今、まあ、何ていうかな、その英語だとねよくブレッシングって言い方するんだけども、そういう何かを受けて、それでこのそれにふさわしい心と体にしてから、っていうようなね、そういう考え方なんですよ。これもまあ分かりますよね。あのこれも今日のテーマになるけども、今は非常に世俗的な世の中で、世俗的な世の中っていうのはどういうことかっていうと、一切そういう何かねっていうものを認めない、あるいは認めたくない、ね、これはもう分かるんで、なぜかって言えばもうずっとこの何かっていうものにあのうわっていう押し付けが来たからですよね。そして単にあなんか素晴らしいものがあるなじゃないわけですよ。この素晴らしいものの、代わりっていうかね、なってでみんなから搾取をするとか、みんな暴力的に、支配するとかね、もうこんなことしちゃいけないよって、とかね、そういうのがものすごいあったわけですよ、人類の歴史の中でね。あのだからもうこういうの嫌だよねっていうのがあのいきなり届けたジョン・レノンのイマジンの世界ですよ。 There is no heaven っていうね、 There is only sky っていう、あの意味わかりますかね。あのあジョン・レノンでイマジンで平和の歌ねって言うけど、そんな単純な話じゃないですよ。あれは天国否定の歌なんですよ。天国否定っていうのはどういうことかわかります、ね、これはここにあってそれがうわってこのあなんていうかなね、 自分に対してものすごい、押し付け何か押し付けてくる。そしてそれが時たま時には搾取になり、暴力になり、ね、不自由になり、だからもうそんなのも嫌だから ここにはもうスカーしかないんだよっていうねそういう歌で、あれは単なる平和の歌ではないんですよ、ね、なんかね、普通日本のミュージシャンか何かがね、平和運動かなんかの時によくね歌うんだけども、ちょっとあれ文脈を間違えてるとしか私には思えないんだけどね。で、何が言いたいかと、別にイマジの話をしたいわけじゃなくて、そういう何かねを、だからもうそういうのが嫌なんだっていうのがイマジンの代表するのもイマジンなんだけど、そのそういう心持ちですよね。でそれで自分の力だけで、なんとかするっていうのが今の世間の、主流なわけですよね、世の中で。でそれがそのままもちろんこういう瞑想とかにも入ってきちゃってるから、瞑想なんかもそのノリで、要するにこれなしにやるっていうね、のがまあ今一応主流なんですよ。まあそのマインドフルネスにしても何でもね。でそうなんだけど、そのチベット密教なんかの感情っていうのはちょっとそれとはまた別の話で、今の私らの心と体ではこの非常に高度な教えを受けることはできない。だから、まずはブレッシングを受けて、この私の心と体を変えて、ピュアにして、それから受けていこうって、そういう発想ですよね。で、まあその、まあ、私のガイディドメディテーションというのはそこまでは狙ってはいないんだけども、ただ、ある意味その普段、自分だけではどうしてもできないところをとにかく割ってあげちゃおうよね、ある一定のところまでね。でそれから、ちょっと瞑想に入っていこうっていうね、いうことをもうまあまあやってるんだけど、だけどまあこういうその日帰りの座禅会の場合だと瞑想の時間って1時間ちょっとしかないので、1時間ぐらいしかね、だからもうそれだけで終わっちゃうんだけど、そういうセッションなんかだとそれは朝やって、その後の十何時間は、静かに座ってもらうってね、やってますよね。だからそこをね、座禅会しか知らない人はちょっと誤解されちゃうんですけども、そのためにもね、接心というのに、出られたらいいのではないかなと思います、ね。すいません、ちょっと、チベットの感情からイマジンにまで話し飛んじゃったんですけども、そういうことですね。はい、でそれで、それがね、今日不完座禅儀っていうのを読むんだけど、それを読んでいくときにもう大問題になってきますのでね、見てください。はい、で、そうか、告知の続きね。だから、お盆の時に接心があるっていうのと、席の大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫、はい、昨日ぐらいに、昨日土日にかけてね、メール送ったと思うんですけども、毎年11月にね、私インド行ってんだけど、だんだんそれ、まあ、それはね、以前はちょっと私一人がポツンと行ってた感じなんだけど、だんだんと人が増えてきて、まずはヨガの先生が来て、それから若い男性たちが来て、で去年から9人来て、まあ、私ヨガの先生除いて8人で、全員で全部で9人ね、のツアーになっちゃったんだけど、で非常に、好評だったので、今年もやってくれっていう話が、出てるので、今年もやりますね。メールに書いた通りです、ね。11月の14日かな 14日出発で27日帰国っていうね、まあ、約2週間ですね。全日空で行きます。全日空の直行便でね、行って帰って、だからある意味楽ですね。でデリーに泊まってから、ヒマチャルプラデシュ州っていうね、ダライラマ法王がダラムサラっていうところに住んでらっしゃるんだけど、本拠地がね、チベット亡命政権政府の本拠地がダラムサラってところにあって、そのダラムサラの近くですね、車でにそこから2時間ぐらいのところで、今本当にヒマラヤの、麓で、まあ元々は、チベットの、チベットの、ね、難民の人たちが、チベットから逃げてきて、で、まあ、ダライラマ法王ご自身とあとそのリンポチェたちとね、た時にインド政府がある特定な場所をオファーしたんですよね。はい、じゃあ皆さんここにここだって住んでいいよって感じでね。でそこは特別な法律やって、チベットの難民の人が優先的に住んでもらってね、そういう場所がいくつか、チベタンコロニーっていうんですけども、コロニーっていうのかね、そういうそこにチベットの人が住むと同時にそこにはチベットのお寺もあるっていうね、っていうような場所なんですよ、ね。でそこにある、チベットのお寺が今リトリートセンターになってるんだけど、で、まあ、たくさんの先生たちが入れ替わり立ち替わり来てリトリートをやろうというね、そういうセンターがあって、そこで、この、9年間ずっとやってきてるんだけど、8年間か、ね、そこにみんなで行こうってね、そういう話ですね。なんでこんなそんなわざわざ精神だったら、まあ、さっきの奥多摩でもできるんだけど、でまあ、そ奥多摩でやるのと全くほとんど同じことを、ただまあ英語インストラクションが英語になるだけなんだけど、それでもねやっぱり行く価値はある。今最後に来た人が去年行ってるんだけど、ちょっとねやっぱりインドっていう国、それからチベットっていうことをね、それからもちろん仏教でのインドから生まれたっていうことね、そういうことを全部含めて、本当にいろんな学びにはなります、ね。まあ、私も本当今海外はちょっとインドと台湾しか行ってないんでなんだけど、それは行けば行くほどその学ぶものがあるので、ね、必ずしもカンフタブルではないんだけども、ちょっと身体的にもしんどい時とかね、不愉快なこととか勘弁してほしいっていうようなことがたくさん起こるんだけど、まあでも本当に学びにはなるので、ね、私のメール見て、もし参加したいんだったら、申し込んでくださいね。全日空の方ね、チェックしたら、まあ、席はまだまだあるので、あるけども、でもなるべくあと2週間以内には席取っちゃった方がいいかなと思いますので、ね、全日空の席さえチケットさえ取れれば、あとはねどうにでも、まだデリーのホテルがまだ決まってないんだけど、まあ、デリーのホテルはどうにでもなるので、ね、ぜひぜひしてくださいね。はい、そんなもんかな、告知の方はね。はい、そうだそうだ、ごめんなさい。それとね、あとこの今京都なので、アップデートする、ね、仏教を体感しようっていう、ことを、会をね、もう去年からずっとやってきてるんですけども、去年は、大阪、名古屋、東京、博多、仙台ってやって、で今年になってからは金沢、広島、そして9月の初めに9月の3日に、北海道の札幌ねやって、それでまあ大体全国回ったので、で最後に、 最後はやっぱり京都でしょうっていうね、ことで、最後に、10月の何日では28日かぐらいかな、木金でやりますので、で場所がちょっとすごくて、なんと本願寺さんっていうね、東本願寺でやります。東さんね、ありますよね、京都の駅前にね。で東本願寺に同胞会館っていうのがね、同じ敷地のこっち、お東さんの正門じゃなくて、もうちょっと京都駅寄りに行って、曲がった同じ敷地内に同胞会館っていう本当の人が泊まっていろいろやるような会館があるんですけども、そこを1日借り切ってやりますね。これも決定です。もうすでに、公にしていいって言われてますので公にしますね。なので、ちょっと待って、ちょっと正確な日にちだけ言いますね。はい、10月の29日ですね、10月の29日木曜日、ちょっとこの日だけちょっと押さえてください。29日木曜日ね、10月の29日木曜日、東本願寺の、同胞会館というとこですね。はい、まあ、皆さん関西の人だから泊まる必要ないので、まあ、ちょっと平日だけどね、これちょっとね非常に重要な会になると思いますので、まあ、東本願寺さんの方 でもね、まあ、もちろんこちらから信州のお坊さんがいて、私らのスタッフの中にね、で彼が掛け合ってくれたんだけど、OK 出してくれて、東本願寺の方も非常に乗り気になってますので、これはなかなか面白いんではないかなと思いますね。まあやるとしたら東本願寺か比叡山かと思ってたんだけど、まあ比叡山はあれとして、まあ、東本願寺の方はあったんで、これでまあ最初はね、山口さんも来ていただいたけど、大阪の四天王寺さんから始まってね、四天王寺というのもこれは日本の最初のお寺ですよね。聖徳太子っていう人が、仏教が中国から来て受け入れるの受け入れないのってね揉めたわけですよね。それで受け入れようっていう方が勝って、でそれで日本に仏教入ってきて、でそれで最初に建てたお寺が四天王寺さんですね。で誰が建てたか、聖徳太子ですね。まあ、聖徳太子は法隆寺の方ももちろん有名なんだけど、その前に四天王寺っていうのを建てて、でそれがじゃあそれ四天王寺何宗なのって言って、今和宗って言うんですよ、平和の和でね。で和を持って尊しとするってね、よくあるじゃなくですかね。だからもうなんかお互いにね、宗派としてね、争うの全部ね、もうやめようっていうね。だから日本仏教っていうのはその最初のがもう、四天王寺ね、聖徳太子ね、和宗ね、とこから始まってますが、もうその頃はもちろん禅宗も念仏も信仰も何もない、日蓮も何もない時ですからね。だからそこにまず帰ろうよっていうね、いうので、まあ、四天王寺で始まったっていうのはちょっと象徴的かなと思うんだけども、で終わりが終わりって、まあ第一期はですね、一応全国でもあったので、ちょっと一回お休みにしてまた別の形で再スタートすると思いますけども、まあ第一期は、本願寺さんで終わるっていう、ね、感じで結構面白いかなと思いますので、ね、ぜひぜひ10月の29日木曜日ちょっと開けておいてくださいね。1日中です。10時から5時ぐらいまでやって、で私らは前の晩から京都入りしますので、私も多分その日もどっか泊まると思いますから、ね、はい。そんなんで、今年もね、今もう半ば過ぎちゃってますけど、いろいろ、楽しくなってきてますので、ね、はい。でそれでね、今日はねこの不感座禅儀をね読もうと思ってるんですよ。ね、不感座禅儀って言われて、なんじゃそれって思う人と、不感座禅儀やるのってね、 いう人と結構分かれると思うんだけど、どうですかね。これね、一方案の方で鎌倉の方でずっと今読んでるので、ポッドキャストをね聞いてる人は分かってるかと思いますけども、あ、これ持ってくださいね。はい。これはある？ありますね。大丈夫ね。うん。ただね、関西の人にとっては、ちょっと初めてかなと思うので、一応今日は関西の人に、ここ3、4週間かけてずっと読んできたのをまとめてお話ししようかなと思います、ね、でこれね非常に大事なテキストなので、私今ね新宿の朝日カルチャーセンターに行ってるんだけど、そこでもね10月スタートの新しい講座の中で、読もうかなと思いますね。まあ朝日カルチャーは本当に今本当に超一流の先生たちがいろんな、ことをねやって、まあ本当に仏教学者のもう第一級の仏教学者の人が、話したりしてますので、まあ言葉の意味とかも丁寧に追いながらね、やろうかなと思ってますけども、まあ、今日はね関西の人に、一応何が問題になっているのかということを分かっていただけたらいいかなと思います、ね。ざっとね説明すると、不完全禅師っていうのはもちろん、道元禅師のね曹洞宗の最初の道元禅師っていう方がいらして、最初に比叡山で勉強して、どうしてもちょっと満たされなくて、でそれで、中国へ渡られて、でそこで、天道女性っていう先生にお会いして、でそれで何かが伝わって、でそれを、日本に戻ってこられて、でそれでさあこれから座禅っていうものを広めていくぞってね決意されて、でその、最初の書かれたのが、この不完全禅師っていう、で、まあ、ただこれだけのことは、この今読んで両面で2枚やってますけど、これだけですね。これもともとねこれ漢文なんですよ。で漢文で、でこれは実は御真筆っていうんだけど、道元が実際に書かれたものが残っています。でこの間永平寺の人に聞いたら、永平寺の中にしまわれていて、で何年かに一遍は公開するみたいな、ね、形で、で、道元禅師関係の 本をねちょっ と、見た人なら、写真は多分皆さん見たこと、そのぐらい分かんないけど、写真はすぐにどの本、ちょっと調べたらすぐ出てきます。非常になんていうかな、繊細なあれですね。だからなんていうかな、別に道元禅師は別に書道家とかじゃないんだけども、本当にきちんとしたそういう書をできるっていうのが昔の知識人の当たり前のことなんでしょうっていう、その圧倒的なあれにはいつも打ちのめされるんですけどね。でまあそうなんだけど、そのこの中身についてはね、まあ私らが本当に今だったらきちんとお話しできるのではないかなって、できるってこれどういうことかというと、その今のこの21世紀ね、今年今2015年だけど、2015年になって、ここで言われていることをもっと、分かりやすい文脈でお話し、できる。なぜ我々は仏教というものがどういうふうにアジアの中で広がっていったのか、 っていうことをこの13世紀の日本人よりかはるかによく知っているから、そしてこの13世紀の日本の人が全く知らなかった、仏教の伝統も今は簡単に勉強できるから、これすごくないですか。知らなかったんですよ本当に。ミャンマーとかタイに仏教があるってこと、チベットに、その頃はもうミラレパ出てたのか、出てますよねミラレパとかね、あのミラレパさんがチベットの洞窟の中でねいろいろねやってた、あの当然知るわけないじゃないですかね。あのだけど私らはそれを知って、でチベット仏教 のトップのお坊さんが年に数回も日本へ来てねそこの京都の町とかあの高野山とかで講演しちゃってね、あのだからこれ圧倒的にすごいじゃないですか。でそういうあのことを経て、でこのここで言われていることを構造的に理解できるんですよ。で構造的に理解できるっていうのは何ていうかな、そのなんかその狭い部屋に閉じこもってね狭いことだけをやってると分かんないんですよね本当に。だけどもそのそこを出ていろんな世界に触れて、でそうするとこの自分が狭い部屋で向き合っていたものが一体どういう流れの中のどういう構造のどういう問題だったのかっていうのが非常によくわかるんですよ、ね、でただそれはあのなんていうかな、もう自分は閉じこもっていたいのにっていうの精神と全く逆の精神ですよね。あのだからやっぱ閉じこもっていたいのにっていう風な内向きな心の在り方、っていうのも当然あって、あのちょっとねそこら辺であのいろいろあるわけなんですよ、ね、で今 あんまり私ここでは政治の話とかしたくないけども、あの、ね、今はもうとんでもないことがあの東京の方でなってるんだけど、まあでもなんていうかな、あれはやっぱりそのなんか内向きに閉じこもっていたいっていうことがもうできなくなっちゃった、できなくなっちゃったんだけども、でもまだこの先ずっと閉じこもっていたいっていう人と、でももうそれをもっとオープンなところで何とかしていこうよねっていう人とのなんかせめぎ合いとしか私には見えないんだけど、あの、で特に仏教の場合ですとね、あの、この京都っていうのは、この日本仏教の、まあ、キャピタルなわけですよ、首都なわけね。あの、でここに本当にあの日本仏教の精髄がここであるわけね、まあ、本土、まあ、今ここ東山ですけども、あの日本の浄土仏教というのはまさにここで生まれたわけでね、あのだから、日本仏教の本当に大事なものが全部ほとんどがこの町のこの周辺で生まれているわけですよ、ね、でここが舞台の中心だったわけね。あのでそれはもうそういう、ね、この後法然院さん行きますけれども、あの、まあ、この皆さんね関西の人だからそこら辺はお分かりになっていると思うけども、あの本当にここが舞台だったわけだですよね。で そしてここで すごいことが本当にあの行われてきたんだけれども、ただ何回も言うようにそれだけを見ているとやっぱり理解できないんですよ。それだけではそれをもっと大きな文脈の中に持っていかないと理解できない。でそれがどのくらい理解できないかっていう と、私はこれを私もともと総統市の人間だったんで、あのこれ総統の雲水ですね、あの若い修行僧のこと雲水って言いますけども、雲と水ですね、なぜか雲と水のように流れていくからっていうね、あのね、 だと、私はこれを毎晩読むわけね、夜の座禅の時に、ね、だから宿州の人間だったらば、まあ大体丸暗記してるわけですよ。教本も配られるんだけど、まあ、普通丸暗記で読んじゃうからね。だけど分かんない。私がこう言うだけじゃなくて、総中のお子さんみんな言ってんだからってことは、どういうこと、これ内幕をばらしてるわけじゃなくて、みんなに分かってもらいたいのは、分かんないんですよこれは、ね、で分かんないに分かんない理由があるわけ ね、で今私がだんだん分かってきて、思うには、いやそれはやっぱり30年前の私が分かんなかったら無理ないよねっていうね、自分を擁護するわけじゃないんだけども、でね、でこの何が言いたいかというと、その日本仏教の一番の精髄が全部この町で生まれて、京都の町でね。でその頃は道元寺は、中国から戻ってきていきなり永平寺行ったわけじゃなくて、そこの南の、ね、宇治、ね、宇治の高照寺というのが、ね、今でもありますけども、そこら辺にお住まいだったわけなんです。で これもここでそこで書かれた、ものですね。だから最初は京都でね、何とかしようと当然思われたわけね。なぜかといったら、ここが首都だから、ね、それは例えばお釈迦様っていう人が、ブッダガヤっていうねところでお悟りを開かれたわけなんですよ。なんだけど、ブッダガヤで、布教活動を始めたかっていうと、そうじゃなくてバラナシってとこに行かれたのね。バラナシ、まあどちらも今簡単に行けます、ね。ただどちらもちょっとまだショックを受けるようなとこですけどね。ビハール州っていう、まあ何て言うかな、そういうブッダが生まれた、仏教が生まれたってことは何を意味するかっていうと、はっきり言ってものすごい豊かだったってことなんですよ。ビハール州ってものすごい豊かだったわけね。なぜ豊かだから、そういう余裕があるわけじゃないですか、ね、もうみんなが食うや食わずだったらば、とてもじゃないけどないわけね。でインドっていうのは今、まあ、インドね、今が多分中国抜いてすごい経済大国になる、ね、いろんな統計がね、人口ももうじき中国抜きますし、インドは圧倒的に英語が標準語ですから、英語がインド人はみんな英語できるってね、これは圧倒的に強みだし、で、まあ、もちろんコンピューターのことを知ってる人だったらね、まあ、プログラムってほとんどがインド人によって書かれてるわけですから、だからまあこの先またインドが非常に豊かになる、まあ、今のインド行ってももうすでにその兆しは見えてますけどね、まあ、でも、まあ、全然豊かじゃないね貧しい部分っていくらでもあって、まずトイレがないとかね、トイレがろくにないとかね、まあ、いくらでもあるんだけど、だけど仏教が生まれたっていうことはやっぱり恐ろしく豊かだったってことなんですよ、ね、でだからその経済的にですよ、経済的に豊かで、だから精神的に豊かになって、ね、でそういうところで、まあ、仏教は生まれたんだけども、でその中心がどこだったかっていうと、バラナシなんですよ。バラナシっていうところにまあそういうことに関心のある人たちは集まって、ガンジス川 のとこですけどね、まあ今では観光コースに入ってますから簡単に行けますけども、まあその近くにディアパークっていうのね、まあ今度私が11月に行くディアパークとはちょっと違うんですけども、そういう場所があって、そこでお釈迦様は初めて 説教されたわけね。つまりブッダガヤのとこで発見した真理っていうものを公に話したのがバラナシっていうところですね。でなぜそこが首都だから、それと同じように道元禅師も中国から戻られて、どこで、修行布教活動されたかというとここなんですよ、やっぱり京都なのね。なぜ、まあもともと縁があったわけですけども、まあやっぱここは首都だから、で首都から首都でやると広まるじゃないですか、ね。まあただちょっといろいろぶつかり合いとかがあって、まあちょっとそれで越前までね行かざるを得ない状況になっちゃったんですけどもですね。それで何が言いたいかというと、そういうふうにこの首都である京都で、中国から持って帰ったものをさあ広めるぞっていう気持ちで書いたものですね。でそれは漢文で書かれた。で漢文っていうのは、漢文っていうのはまた話がおかしくなる。これはっきり言って中国語で書かれたってことなんですよ。で中国語で書かれた、漢文じゃなくて中国語って思えば分かるでしょ。で中国語って書かれたって何を意味するかっていうと、英語で書かれたってことと同じですよね。つまり今の現代の科学者なり何なりが、ね、自分のあれを世界中の人に知ってもらおうと思ったら英語で書くわけですよね。英語で書けばみんなが読んでくれるから、なぜ英語は標準語だからですね。それと同じように、これは中国語で書かれた、なぜ中国語で書かれたら世界中の人が読んでくれるから、このなんていうか世界中の人が読んでくれるっていうこの感覚なんですよ。でこの感覚はどういうふうにやっぱあるのね。そのなんか狭いところでうじうじなんかちょこちょこやってるんじゃなくて、やっぱ世界をの人を相手にやってるっていうこの感覚がね。なのでこれは中国語で書かれて、ね、なんだけど、まあ、そういう、まあ、そのぐらい重要なものなんだけど、読んでも分かんないんですよ。分かんないの。でこれ分かんないのはなぜかって言えば、そのいきなり始まっちゃってるからなのね。これもいつも言うけども、でいきなり始まっちゃってるってことは、あることを前提にして、でだからこうでじゃないのっていうとこですよね。まあ私はよくテレビ連続テレビドラマの例えを使うんだけれども、それと同じで、連続テレビドラマを全然見てなくていきなり第8回目を見たりとしたら、ね、分かるわけないじゃないですか。でだってその前の7回の中でいろんなことが起こってるわけだからね。誰がヒーローでヒーロインで、誰が愛し合っていて、誰が憎み合っていて、どういうことすんで起こったのかとかね、何にも分かんないまま第8回を見ましたって言ってね、これは分かんないですよね。で仏教の場合でもやっぱり連続ドラマと同じでいろいろドラマがあったわけですよね。でこのいろいろあったドラマを分かんないでいきなり連続ドラマの第8回目を見ましたっていうと、わけわからない。だけども第7回シリーズをじっくりと見てきた人にとってはおいよいよかってね、なるわけなんですよ、ね。ってことはその前の解説があれば第8回目見てもわかるか、わかるし、いやわかるどころじゃなくて、もう手に汗握るぐらい、そうかってね、なるわけなんですよね。だけどこの前の7回の解説を誰もしてくれないんですよ。してくれなかったの。それでいきなり第8回目だけを見させられた我々は全く理解できなかった。で理解してないってことすらも言えなかったっていうのが本当ですね。だけど今は私がこんなことガンガン言うので、祖父のお坊さんたちもみんな認めてますけどね、実は全然何も分かってなかったってね、ことね。はい。で、この詳しいことはね、今までやってきてるんだけど、まあ今日はね、 関西の人のために、もう一回見ていきます、ね。でそうなんだけど、昨日ね、あの名古屋でも話したことをちょっとだけ、まとめていっとくと、あのさっきのジョン・レノンのイマジンじゃないんだけども、この上にある何かっていうものを否定するっていうのが今の現代のあり方なのね。ってことは要するに何があるかっていうと自分なんですよね。で自分に対して命令を与える何かっていうものが一番嫌いなわけなんですよ、ね。そしてこの自分が、全てをやっていく、ね。これは基本的な考え方ですよね。でこの自分がやりたいことをやることに対して文句を言うような上っていうのはもうけしからんっていうね、そういう、まあ、文脈があるわけですね。これここまでいいですね。これは別に仏教とかじゃなくて、ね、それでそれでね、昨日話したことだから昨日の、ポッドキャスト聞いてもらったらそれでいいんだけど、まあ、さっとまとめちゃうとね、今、まあ、マインドフルネスっていうね言葉があって、でそのごめんなさい、一応ね今マインドフルネスがブームだよねってことを知ってるっていう前提の上で今話してるんだけど大丈夫ですかね。マインドフルネスが今初めて聞きましたってそう言われるとちょっと私もちょっと困っちゃうんですよね。一応マインドフルネスってなんか今年大流行してるよねっていうとこまで大丈夫ね。マインドフルネスって今初めて聞きましたとか言われちゃうとちょっと困るんだけど、一応マインドフルネスっていうのは今大流行してるんですよね。一応それを前提に話しますよ、ね。それで、このマインドフルネスの大流行には3つの震源地があって、簡単に言うとね、で1つがまあもちろん仏教 でこの仏教 の、まあ、さっきも言ったけども、道元寺とか何か人たちが、まあ、何も知らなかった日本以外の仏教の流れですね。で、まあ、特に、南の方の、タイ、ミャンマー、スリランカ、ね、あの辺りの、ね、そのだからこれは歴史的には日本仏教とは一切つながり持たなかった。で明治維新になってから学問的につながりを持って、でここ20年ぐらいの間に実践的につながりを持った、そういう関係ですね。そこいいですね。 でその人たちが、だからタイとかミャンマーとかのお坊さんたちが日本へ来て教えられて、その人たちが教える中心が、このマインドフルネスですね。で一応いいですか、バーリー語のサティですねが英語だとマインドフルネスになり、日本語だと気づきになる。ちょっとこれ押さえてくださいよ。それも知りませんでしたと言われるとちょっと話が全然成り立たないんだけど、一応これを常識の上でね、もう一回言います。パーリ語のサティとね、が翻訳が英語でマインドフルネスで、日本語だと気づきですよ、ね。でこれをずっと教えてこられて、ね、でなので、そっち経由でマインドフルネスっていうものを、やってき、たね。まあそれともちろんヴィパッサナ、ヴィパッサナとはただ気づくってことだから同じですよ、ね。この流れがあるでしょ。でもう一つがマインドフルネステラピーの流れですね。まあ、これも、まあ、3つあるってあって、これ全部関連し合っちゃってるんだけども、まあ、このセラピーの中心がジョン・カバット・ジンさんというね、日本にも時々最近来られるようになったけども、この人が、このマインドフルネスっていうものをセラピーの中に入れている人ですね。でそれとももちろん関係あるんだけど、もう一つが Google さんですね。Google ですね。まあ皆さん iPhone じゃなかったら Android じゃないですかね。Android ですよ。で Gmail でね、Google ドキュメントで、ね、Google マップで、ね、Google さんですね。その人が あのそのグールの社員の人がね、マインドフルネス の, あのプログラムをまとめて、でそれが今圧倒的に、影響力を持ってますね。でだからこの3つはじゃあ別々かというと、もう全部もちろん関係し合ってるんだけど、ただ大きく分けると、でなぜこんなことを言うかというと、あの今一人の日本人としてマインドフルに出会うとしたら、大体この3つの入り口からじゃない、それ以外に会った人います、そんなもんですよね。はい、まあ、多分ここセラピーで出会った人もいるし、あの、まあ、この南方の方のね、仏教の流れで会った人もいるし、それからあとグーグルさんのサーチインサイドヨーセルフっていうね、あのプログラムに行きましたっていう人もいるかもしれない、ね。まあ、これまたこれちょっと高いので、ちょっとこれは社員研修じゃないとね、要するに会社がお金出してもらわないとなかなか行けないと思いますけども、今は結構東京の方でね、もうやっていてね、今年の秋なんかにもやりますよね。でそれとあとちょっとそれとずれるのは、もちろんティクナット・ハン氏ですね。ティクナット・ハン氏っていうのは、あの人のポジションもちょっと微妙で、あのこの3つと全部兼ね合うんですよね。なぜかというと、あのティクナ、あのグールの本部であのこの話をしてますしね、それからセラピーのジョン・ハプジンさんとはお仲間ですし、それからにあの南方仏教とはもちろんほぼ同じですけどね。あのだけども、ただティクナタン氏のポジションというのは、あのそういう南方仏教テラバダそのものではないからね、なんわけなんですよ。でだからこの3つが、いろんなあの関連し合いながら皆様の前に今現れている。皆さんが本屋さんに行ったら、大体この3つの流れの本に出会うっていう、そういうことなんですよ、ね。でそれ で,、で問題は、ここら辺整理しておくと頭の中が整理できると思うんですけども、っていうのは、皆さんがたまたま手に取った本がどういう流れの本なのか、やっぱり知っておくべきであってね。じゃないと、このこっちここで手に取った本とここで手に取った本がどうつながるのっていうのは分かんないとあれでしょ、ね。だからちょっとそのつながりは押さえてくださいね。それでこれはもう昨日話したからもう今日話さないけど、このグーグルさんのね、マインドフルネス、これ本当に非常によくできたプログラムで、舌を巻くほどよくできていて、それがまさに、このうるさい何かを全く必要としない、ものなんですよ。でだからこそ社員研修を使えるわけですよね。だこんなのがいたら社員研修使えないですよ、こんなもん。何なんですかこれはって、みんなで最初に社員研修で最初に五体投資制から社員研修始められないじゃないですか。なぜかというと、だって会社の中いろんな宗教の人いるわけで、会社の中では一応宗教なしっていうのがルールでしょ、ですよね。あのだからあの要するに完全に自分の力によって、マインドフルネスなマインドフルな状態になって、そのマインドフルな状態になることによって、この、自分の中に、ある、そのネガティブな感情ですね、それまではネガティブな感情がまさにあの野生の馬でね、野生の馬に皆さん乗って、だけども皆さんはこの野生の馬をコントロールすることはできない、コントロールしているのは野生の馬の方であって野生の馬がもう勝手に行くだけで、皆さんはただそれに一緒に行くだけで、もう皆さん完全にコントロールできない、ね。それが、ね、皆さんの状態でしょ。このそれは何、ものすごく強い怒りだとか、ものすごく強い不安だとか、ものすごく強い、ね、過去が思い出されちゃって、もう、ね、とか後悔だとか、でもうそれだけでもうフラフラになっちゃって、自分がどこへ行くのかよく分かんないってね、いうことですね。でこれはもう生活ができないぐらいのレベルの人から、 あのじゃあ普通に会社行けてる人はそういうこと一切ないからあるじゃないですかね。普通にあるわけですよね。もう普通にやっぱり強烈な怒りだとか強烈な不安だとか強烈な、ね、嫉妬だとかね、もうそんなことばっかりなわけですよ。だからもしそれが生活ができないレベルから、あるいは生活ができていてももう悩み、ね、のレベルから、もしそれがそのネガティブな感情というものが、コントロールできるんだったらば、こんなありがたい話ないですよね。そしてそれを、そのストレートに、だからつまりごまかすんでもない、見て見ぬふりするんでもない、ね、本当はもう泣きそうなのに私大丈夫って言うのでもない、ね、あるいはもうやけ酒飲んでもないね、あるいは変なドラッグ手に出すんでもない、ね、あるいはなんか不倫とかに晴れちゃう、あれ走っちゃうんでもない、ね、そうじゃなくて もうストレートにこのドストレートにね、このネガティブな感情を、コントロールできるようになる。そのためにはどうしたらいいの？マインドフルネスってもあるんだよ。でじゃあマインドフルネスどうしたらいいの、ね、そしたらこういうことをしなさい。そしたらあなたは、このネガティブな感情を完全にコントロールできて、そしてそれは、ほらネガティブな感情をコントロールできたら当然仕事の効率すごいじゃないですかね。なぜ仕事ダメだったの？もう不安でしょうがないからでしょ、ね、だけど不安とかあの怒りだとか、ね、そういうネガティブな感情を、ね、完全にコントロールできたら仕事の効率もものすごく上がるし、でしかも、人間関係も良くなりますよね。なぜ人間関係うまくいかないの？それはもちろん私の、ね、中にネガティブなものがあってそれが邪魔をしているわけだから、だからそれがもし、乗り越えることができたらあの人間関係もはるかにうまくいって、で人間がはるかにうまくいけばもちろん私が言うまでもなく仕事でもうまくいくに決まってるわけで、ね、だからいいことづくめなんですよ。いいことづくめなのね。でこのいいことづくめなのをマインドフルネスっていうことをやることで全部あなたは手に入るんだよ。これすごい魅力的じゃないですか、ね、じゃあこのどういうことをすればいいんですか、ね、難しいの？いや簡単ね、どうしたらいいの、まずは注意を払うこと、ね、それもある特定の方法 である目的を持って、そして今ここ でそして、好き嫌いなしにって、ね、うん、これがマインドフルネスの秘密なんだよって、ね、うん、そう言われるとあそんな簡単でいいのって、ね、なるじゃないですか。でしかもあのまあでもなかなかいかないけど、まあそれは筋トレみたいなもんなんだよってね。あの筋トレでねちょっとこれこうやったぐらいじゃ、ね、一生懸命腹筋やっても全然お腹減らないけど、これを毎日ね腹筋やればもう2ヶ月にはお腹が、ね、割れるぐらいになってね、ライズアップみたいになっちゃってね、あのだから要するに、お腹ブヨブヨ言っている人がでもこういうプログラムを2ヶ月、ね、あれ何ヶ月ですか2ヶ月3ヶ月やればお腹が割れるよっていうようにこういうプログラムをやれば、ね、筋トレと同じ、まさに筋トレと同じで、やればあなたはそのどうしようもない不安が乗り越えられるよってなっちゃって、こんな魅力的な話ないじゃないですか。ですよね、うん、あのいや私もその Google の人の話を聞いててああすごいなと思ったんだけども思うんだけどもあのそれでじゃあ本当にどうなのかっていうとね、で例えばそういうね Google の人があの話をしてはいじゃあ皆さんねじゃあそれをちょっと実践してみましょうってねなって10秒間だけやるっていうね10秒間だけじゃあ呼吸を見てみましょうってねやるわけですよ。 で呼吸を今見たねのである、呼吸に注意を払うある
一定の方法で、ね、でちゃんと目的意識を持って、で今ここっていう場所で、でそこに好き嫌いっていうのを入れないでってね、でやりましょうって言ったら、そしたらもうそれをやった本当に多くの人がなんかガラリとね変わった経験をするんですよ。まず最初はなぜビギナーズラックが働くかですね。まあ要するにそのそんなことを呼吸に注意を払うなんて普通のアメリカ人が今までやったことなんかあるわけないんですよ。ね。呼吸、自分が呼吸してるってことすら普通考えないから。だけどあなた呼吸してる、あ確かに呼吸してるわってねなって、じゃあその呼吸をちょっと見てみましょうってね。これ生まれて初めてやることなんですよ。でそれを10秒間やったら、あ何なんだ何なんだ何なんだってね、この静けさはこの安らぎは何なんだって、ねなるのは当たり前で、なぜもうだって生まれて初めてやることだからビギナーズラックはまず 100% 働くんですよ、ね、だけどこれはビギナーズのラックであって生まれて初めての人に働くんだけど、これ2回目やったらもうすでにビギナーズじゃないからうまくいかないんですよ ね。だから何が言いたいかっていうと、要するに今マインドフルネスが大ブームになったのは当たり前で、なぜかって言えばみんなが地球上の全ての人が今悩み苦しんで、あなた何人に悩んでるんですかって言えば、まあもちろんいろいろ言うじゃないですか、人間関係で苦しんでる何とか苦しんでるわわわわわわって。でもそれはものすごく単純化すればたった一つのことでしょ。私は自分のネガティブな感情に苦しんでる、これで終わりなんですよ。私はちょっと旦那さんとの関係に苦しんでるって言ったって、それもっとやれば旦那さんに対するネガティブな感情でしょ、ね、自分はちょっと体について苦しんでるって言ったって、それは自分の病気に対する不安っていうネガティブな感情でしょ。全てそうじゃないですか、ね、お金で今苦しんでるって言ったって、それはお金に対するどうしようもない不安の感情でしょ。でもう身動き取れなくなるわけじゃないですか。だから地球上の全ての問題に我々はどう苦しんでいるかっていうと、たった一つでそういういろんなものが引き起こすネガティブな感情に苦しんでいるっていうことに集約されちゃうわけね。だからそのネガティブな感情を乗り越えることができるよって言ったら、これちょっとなんか地球上の全ての問題が解決するってことになっちゃうんですけどもですよね。いいですか。でその乗り越える方法がこんな非常に単純明快なマインドフルネスですねって言ったら、これはすごいことになっちゃって、これはそこでちょっと私はグーグルさんにちょっと文句言いたいのは、なぜかって言えば、そんだったらもう無料で、ね、70億人ができるようにすればいいじゃないのってね。だからそれはグーグルさんはやっぱりビジネスだからごめんなさい、値段言いますよ。2日で13万円ですよ、セミナーが。もう言っちゃいますけどね2日で13万円誰払えるんですか。皆さんだって払えないでしょ、ね、皆さん会社でからの派遣だったら払えるけどね。だから私はこれは70億人に対して無料でやるべきだと、まあそんなことができるわけねだって Google 普通無料でやってるじゃないですか、あの人たちね。 Gmail も無料だし、ね、YouTube も無料だし、だったらこのサーチインサイドユアセルフ無料で公開したら、まあ、ただね動画とか無料ですからあれを見て自分でやることはできますけどね。でそうなんだけど、だから非常になんていうか現代の地球上の全ての人、これも仏教宗教関係ないじゃん、全ての人の悩みを一気に全部集約させて、この悩みを全部この方法で乗り越えるとしたら、これすごく普遍性を持たないですか。持ちますよね。だからそれが当然ある人にとってはマインドフルレボリューションだとかね、もうほとんど革命的なことなんだっていうのはまあわかるし、で、 まあでもその割には何て言うかな、じゃあまあ今日本でマインドフルネスがブームですって言ったって今日日曜日じゃないですか。じゃあ今日日曜日でじゃあどのぐらいマインドフルネスのあれがあるか、まあ多分いろいろやってるかもしれないけど大したことないですよね。今日多分マインドフルネスやってるの100人もいないはずですよね。今ここ30何人いますけどね。だから、まあ、大ブームって言ったってまあそんなもんなわけですよ。だけどこのマインドフルネスっていうものは持っている可能性からしたら圧倒的にまだ全然ブームになっていないわけですね。で、私が何を言いたいかっていうのは、だからすごいよねって話ではなくて、ごめんなさい、だからすごいよね、だったら私はさっさと Google と 組んでいろいろやってるはずなんだけど、私はちょっと Google と組みたくないんですよ。で、なぜかって言えば、ごめんなさい、ちょっとそれ無理なんですよ。なんていうかな、まあ、昨日のポッドキャストのタイトルが、自分の意思の力だけでマインドフルにはなれないっていう話でごめんなさい、ちょっと散々持ち上げといていきなり落としちゃうんだけど、だからやろうとすることも全部わかるでしょ。私が言ってること全部メイクセンスでしょ、ね、だから素晴らしいことなんだけど、だけど無理なんですよ。でそれがなぜ無理なのかって言えば、その今言ったようなマインドフルネス、もう一回言いますよ、注意を払うこと、ある特定の方法で、ちゃんと目的を持って、そして今ここで、そして好き嫌いなノンジャッジメンタリーって言うんだけど、英語だと ね、これいかにもなんかできそうに見えるでしょう。で最初はできるんですよね。カムさんがそこに行って生まれて初めてやった、おーすごいぞって絶対なるんですよ。ビギナーズラックで必ず起こるから、ね、だけど2回目やったら絶対できないわけね。でこのだからこの5ついかにも簡単にできそうに見えるんだけど、で確かに皆さんが生まれて初めてだった時はできて、生まれて初めて皆さんは不安から解放されたことを経験します。今まで不安から解放されたことがないじゃないですか、一日経って、ね、常にいつもなんかねちょっとした不安とねちょっとした心配と、ね、イライラと満たされなさとずっとつきまとわれてきたでしょ、ね、だからもうお酒飲んで忘れたかったわけだしね、だからハワイへ行って忘れたかったわけだしね。だけどもしそれがきれいさっぱり解放されたらちょっとすごいですよね。でまあ1回ぐらいは起こるんだけど、そういう奇跡はビギナーズラックが起こって、だけどごめんなさい2回3回起こんないんですよ。なぜ今言ったようなことは自分の意思の力では無理だから。なぜっていうのは、私のこの私が自分とは何と思っているところが、にはまあそれを私らはエゴとかね、あるいは青空と雲だったら雲だとか、そういう言い方をずっとしてきてるんだけども、それは そのこいつにそれをやらせるのは無理なんですよ。無理なのね。なぜ？こいつはそれと正反対のものだから。でこれは今エゴだとかクモだとか、あるいはまあモンキーマインドですね、とかいろいろ言い方してるんだけども、この我らがモンキーマインドっていうのはこのマインドフルっていうものの正反対であって、で問題はこのモンキーマインドをマインドフルにすることは無理なのね。なんかねトレーニングすればできることって当然あります。だけどいくらトレーニングしても土台無理ってこともあるじゃないですか。わかります？世の中のことね。だからその判断が非常に難しいですよね。英語を話すぐらいだったらトレーニングすればなんとかなります、ね、 ただそれはしなかったから今話せないだけであって、で毎日2時間ちゃんと英会話学校に行くっていうことさえすれば誰だって話せるようになる、ね、だけど世の中のことが全てそうかってそうじゃないわけですよね、でなぜ原理的に無理なものは無理だから、で非常にごめんなさい、本当に本当にこういうことを言いたくないんだけども、皆さんがマインドフルになるってことはごめんなさい無理なんですよ。なぜ皆さんはマインドフルの正反対の正反対だからね。まああのなぜあのこのモンキーマインドっていうのはモンキーさんだからもうピョンピョンピョンピョン飛び跳ね回って、それが注意、まあ、注意を払うっていうのは注意を払い続けるってことですよ、ね、例えば呼吸なら呼吸をずっと注意、呼吸に対して注意を払い続けるってこと、ね、これはモンキーさんが絶対にできないことなのね。ある一定の方向で、呼吸に対して注意を払い続けるってことはモンキーさんが一番苦手なこと、そして今ここって言ったってモンキーさんはそこら中に現れるんだけども、今ここにだけはいないんですよ。今ここにだけはいないの。そして、英語で言うとノンジャッジメンタリーと言って、ジャッジメンタルっていうの分かりますよね。あの昨日も言ったけど、非ジャッジメンタルってよく英語、ね、アメリカでは言うんだけど、っていうのはもう、人の悪口ばっかり言う人のことをね、じゃもういいとか悪いとかね、だからそういういいとか悪いとかを言わないのがノンジャッジメンタリーなんだけども、これはモンキーさんの正反対ですよね。モンキーさんはもう絶対にジャッジメンタルなわけですよ、ね、ちょっとこれ絶望的になってきますよね。だけどもこのまずはね、これちょっとまずは絶望してほしいんですよ、っていうのは私がやっぱり今のマインドフルネス運動に対して根本的な疑問を持っているのはこの絶望感が足りないのね。ちょっとほとんど原理的な無理なことをまるでできるかのように宣伝しちゃってるっていうのはちょっとあの今の流行の言葉で言うといかがなものかと思うんですけどね。いかがなもんでしょうかねって、まあ、こんなことを言うのは、まあ、ちょっとあの私のような立場の人がこんなこと言うのはあれかもしれないけども、でもやっぱこれいかがなもので、まずこれはちょっと絶望してほしい。なぜこれは原理的に無理なことだから。我々のモンキーマインドっていうのはまさにマインドフルの正反対のことですか。だからあなたはマインドフルではないからあなたは苦しんでいる、ね、ネガティブな感情によって。ってことは逆に言えばマインドフルであればネガティブな感情から解放されるので、それはその通りじゃないですか。じゃあだからマインドフルになればいいよねって、でそれもその通りなんですよね。じゃあこのマインドフルにじゃあ一生懸命頑張ればなれるかっていうと、なれないんですよ問題は。そういう話なの。わかります。大丈夫ね、そこまではね。でこれを言わないのよ普通のマインドフルの今やってる人たちは。マインドあの彼らが言う一番のちょっといかがなものかと思う点は、なんかいかにも意志の力によって努力によって、そしてセミナーに出席さえすればこれできるようになるよねっていうのはこれちょっと違うでしょっていうね話なんですよ。いいですか。これはもうはっきり私は言わなきゃいけないと思う、ね、でじゃあまあここで話が終わったらちょっと絶望で今日帰ってもらわなきゃいけないんだけど、まあ それはさせないのでね、あの心配しないようですよね。その上でじゃあでだからこの世の中の全ての問題っていうのは要するにネガティブな感情でしょうって、そこまでいいじゃないですか。そのネガティブな感情はマインドフルであれば乗り越えられる、そこまでいいわけ ね。だけど問題はじゃあね、倉澄さん頑張ればねマインドフルになれるかっていうのはなれないんですよ、ね、あのじゃあどうしたらいいのよ。でそこで、そこまでやってきて 頑張ってもマインドフルにはなれない私っていうのが見えてくるわけ、ね、でこれを言わないのよね。悪いけどもリトリートでもセミナーでもなんかまるで結局ね、そういうリトリートがセミナー出席するといいことしか言わなくていいことしか言わなくてまあ今のような説明をしてね、だから皆さん頑張ってマインドフルになりましょうねで終わるわけで、どうしてもマインドフルになれないじゃないですかね。で、ね、森野さんがリトリート参加してマインドフルになりましょうねって言われて、で、うん、そうだよね、うん、分かった分かった、じゃあマインドフルになれば私の人生の問題全部解決するのねって、そこまでいいわけね。だけどなれない、なれなかった場合に、まあ、まだ逃げ道はいくらでもあって、まあ、やり方が足りないっていうね。だから筋トレなんだから、筋トレだからまだちょっと1日やったってまだお腹割れないっていうね。そういう人がこれ3ヶ月やんなきゃ割れないってね。だったらまあ頑張るじゃないですか、ね、だけどこれ3ヶ月やってもお腹割れないよねって言うんだったらちょっと困るわけね。で結局今のそのマインドフルに関するセミナーとかリトリートの問題点っていうのは、このマインドフルになりましょうよねってそこまで誘っていてなかなか慣れなくて、でも慣れないのはまだやり方が足りないから、時間が足りないから、だから頑張ればずっとやればなんとかなるよねっていうことをやって、まあそれなら納得いくじゃないですか、ね、だって1日やってお腹が割れないですよ、ね、だからまあ3ヶ月やんなきゃダメだって言ってわかるわけね。でもそのうち3ヶ月やる人が現れてくるわけですよ、ね、3ヶ月やっても全然お腹割れないわけで、ね、何なんだよってなるわけで、そうするとみんな、うん、結局マインドフルもうまくいかないかって当然なるわけね。だけどちょっとだから、ね、だから私が なぜこんなこと言うかっていうと、もうそこまで日本人の意識は来てるはずです、ね、今日言ったようなことで、まあ、3ヶ月腹筋やりました、だけど全然お腹割れませんっていうね、そこまで来てるんですよ。でそうなって初めてこの筋トレをいくらやったってお腹割れないよねっていうことにもうみんなうすうすと気づいている。じゃあなぜお腹割れないの、なぜ私はマインドフルになれないの、当たり前で皆さんがマインドフルにはなれないんですよ。なぜ、皆さんはモンキーマインドだから。でモンキーマインドっていうのは本質的にマインドフルではないから、わかります？でこれここで私は絶望ですよね。だから心配しないでください。だけど皆さんはモンキーマインドは持ってるけども、皆さんの本質はモンキーマインドではないわけね。いいですか、こっからいよいよ話が始まるわけ。俯瞰座禅儀どうなったんだって思うんですけども心配しない、これは俯瞰座禅儀の話なの、これはね。いいですか、このこっからこれは別に Google さんの話でもライズアップさんの話でもなくて、俯瞰座禅儀が問題にしているのはまさにここなのね、でいいですか、今から今のをまとめてくるいくとね、世の中の全ての問題は結局はネガティブな感情の問題でしょってなるわけ、ね、皆さんが恋愛悩んでる、ね、パートナーに悩んでる、職場の人間が悩んでる、でも要するにネガティブな感情に悩んでるって だけなんですよ。でそのネガティブな感情を乗り越えるにはマインドフルネスだよねって、そこまでいるわけ。そしてマインドフルになるためにはこういう5つ、ね、さっき言ったような、ね、ことが大事だよねってここまでいいわけ。そしてこれさえすればマインドフルになって、マインドフルになったらネガティブな感情から解放されて、そしたら自分はいろんな問題から解放される、ここまでいいわけ、ね、でじゃあ問題はこの頑張ればこういう方を使えばマインドフルになれるのかって言ったらなれない。なぜ皆さんの我々の本質はモンキーマインドで、モンキーマインドっていうのはマインドフルの正反対の性質のものだから、だからトレーニングによってモンキーマインドをマインドフルにすることはできないっていう事実に今 これ今は本当に多くの人が気づき 気づきつつある。いろんなマインドフルのセミナーやマインドフルのリトリートに出た人が、だから私はそれをマインドフルのリトリートに出た人に申し上げたいんですよ。もう皆さんは十分すぎるほどマインドフル学んだし、ね、そしてどうも致命的に自分がマインドフルになれないっていう事実にも気づきつつある、ね、ですか。そこまで来たならばもうあの出口は近くて、でもそこでもでも頑張ればどうにかなるよねって言うんだったら、まあ、ちょっとまだ出口が遠ざかるんだけども、あのこれはなんか基本的に原理的に無理なことを私はやってんじゃないのっていうふうに気づいたなら、かなり出口は近いですですか。じゃあどこがなってるかというと、そのいいですか、モンキーマインドが、マインドフルにはなれない。なぜならモンキーマインドの本質ね、ネイチャーですね、はマインドフルではないから。それはトレーニングによって変えることはできないですですか。じゃあ自分がもしモンキーマインドに過ぎないんだったらば、皆さんがマインドフルになることは永遠に無理ですよね。だけど問題は、じゃあ皆さんは単なるモンキーマインドなのかって言ったらば、そうじゃないんですよ。そうじゃないわけ。皆さんはモンキーマインドを持ってるけれども、それが皆さんの全てではないわけで、この考え方はそのさっきのジョン・レノンのイマジンの考え方と真反対なんですね。ジョン・レノンのイマジン、別にジョン・レノンに悪口言いたいわけじゃなくて、そういうこのこれを拒否して全てを自分の意思の力だけでもう決めたいよねっていう生き方、これが現代の主流の生き方なんだけども、この生き方をするとまた大きなトラップが待ち構えていて、なぜかって言ったらば、そうするとやっぱりこの自分が中心になってしまうわけね。でその自分が中心になると全てをこの自分が何とかしなきゃいけないって話になって、でそういう人が、あるいはそういう人だからマインドフルに惹かれるっていうのも分かるわけですよ。だってそうだったらもうネガティブ感情がわんさか出てくるし、そしてそれを何とかすればネガティブな感情を乗り越えられるってなったらは、こんなにいい話はないわけだから、夢中になってマインドフルやるわけね。だけどまさにその理由でマインドフルにはなれないんですよ。なぜ、我々の本質ではマインドフルではないから、ね、これで完全に詰め将棋は詰んじゃいます。ごめんなさい、本当にごめんなさいんだけども、あの詰め将棋はここで終わってます ね。でどうなるかっていうと、やーめたってなります普通は。やーめたってね、本当にそれでまたまたマインドフルっていうなんかそのね、奇跡の何かに出会ったはずなのに、今言った完全に原理的に詰め将棋が詰んじゃうから、完全に詰んじゃって、あ、やっぱりマインドフル、マインドフルですら私の人生を救うことはできなかったっていう非常に苦い思いとともにマインドフルから去っていきます。でこれが今もう本当に起こってますね。起こってるの知ってるでしょ皆さんね。皆さんの周りで起こってるはずです。あのまあ、今日ここに来たってことはまだ諦めてないから来てるんだけども、だからでそして私はまだ諦める必要はないですから、あのでもある今私が述べたようなことはもう諦めた方がいいと思う。つまり自分が意思の力でマインドフルになるってことはできない、原理的に。それは皆さんの努力が足りないからでも、皆さんの性格が悪いからとかでもなくて、それは原理的に無理なんですよ、ね、そしてそれが分かったときに、でもそのままでこの何かを否定するような、つまり自分が中心の生き方をしていたら、これ完全に詰め将棋としては詰んじゃいます、アウト。だからもうそれをやめるしかない、ね、だけどせっかくいいとこまで来ているのに、またマインドフルに対して絶望してマインドフルネスから去っていったら、あとどうすんのと思うんですけどね。 残りの人生どうやって生きるのよってあの心配に非常に心配になるんです。私もそれもせっかくいいとこまで来ていながらですよ、ね、せっかくいいとこまで来ていながらその原理的な無理になことが起こっちゃって爪障子が詰んじゃってそれで非常に苦い思いとともにマインドフルネスから去っていくっていうのはあまりにもちょっと辛すぎるわけね。なので私がまあこんなことを毎週毎週言うんですけども、まあでそれで、この爪障子をどうやって詰ませないかっていうね話でもうこの爪障子あれ盤面見たらこれ完全に詰んじゃってどこどうか動きようがない王様逃げようがないんですよこれは。こう逃げたってこっち来るし、こう逃げたってこう来るし、こう逃げたってこう無駄、完全アウト。ね、じゃあどこへ逃げたらいいの？なんて逃げ場所まだあるんですよ。逃げ場所。だからこの平面的な爪将棋は完全に詰んでるんだけども、ね、でだからこの平面的な爪将棋は完全に詰んでるんだってことはちょっとまず確認してください。どこをどう動かしたって逃げられないですよ。ね。カモさんがこっち逃げたってこれ無理だし、こう逃げたって無理だし、こう逃げたって無理だしね。だからこの平面的な爪将棋が完全に詰んだ時にどうしたらいいのって言ったら、あとは立体的に逃げるしかないわけね。あとは立体的に逃げるしかないわけ。ね。でその時に立体的な何かが全く違う何か見えてくる。でそれを今。私は青空とかいろんな言い方をしています、ね、でだからまあ青空とは何かっていうものを、まあ、これはもう私が何十時間喋ってるからこれは、まあ、聞いてもらったらいいんだけども、そういうふうにして結局私はモンキーマインドはあるけどもモンキーマインドが私ではないっていうことね。私は雲だけども同時に青空でもある。でそれが、これも般若心経のねさっきみんなで一緒に読んだけども色風異空空風異色色即是空空即是色、ね、色っていうのが形あるもの空っていうものが形ないもの、ね形あるもの逆に言うとお猿さんですね。お猿さんっていうのは形あるだけどもお猿さんであると同時に皆さんは空なるものである、ね、皆さんが単なるお猿さんだったら皆さんの人生は完全に詰んでます。でマインドフルネスっていう逃げ道さえ塞がれている。だけど皆さんが同時に、空であるってことが青空であるってことが分かった時に初めてこの爪将棋王様が逃げ道で出てくるわけねなんですよ。その発見なのね。その発見が実は最初そこまで話してみて初めてこの不完座禅言読めるんですよ。読めるわけね、っていうかこれなしに30年前の私はずっとこれ読まされてなんでこんなこと言えるんですかってね言われて、で不完座禅言ね詳しくは、ここ3、4週間の聞いてもらえばいいんだけど今ざっといくとこれ論理の展開が全部そうなってるわけ。要するに、お猿さんとしては完全に行き詰まってるんだけどもお猿さん皆さんお猿さんであると同時に青空でもある空でもあるだからもう最初から全ての問題は解決してる。なぜ？全ての問題は皆さんお猿さんとして生きていく、生きていく範囲の中で生きていく次元の中でしか存在しなくてお猿さんでないってことが分かった時にはもう全てのものが、解決ついている。そのことを何て言ってるかっていうと堂本円通って言ってるわけね。でその前に尋ぬるにそれってねこれは漢文で言うとたった2文字なんですよ。原っぱの原に夫のって書いてねでそれで尋ぬにそれでたった漢字で言うと2字なんですよ。 でこの二次が何の解説もなしにいきなり出てくるわけね。だから土下座でもいきなりどうも天図だよって言ってるわけじゃなくて、尋ねにそれて散々尋ねているわけですよ、ね、散々尋ねてその最終結論がどうもと円図だよねって。だけど散々尋ねてるったって漢字がたった2字しかないじゃないですか、ね、これ分かるわけないんだけども、だけどそれはそのこれはまあ俯瞰座禅儀って文章はそうなんだけど、その文章 の前にとてつもない量の尋ねるがあるわけね。で尋ねるって何を尋ねたかというと、今日今までずっと話してきたことをやって、そしてついに我々はお猿さんではないよねっていうものが見えてきたわけね。でそのも見えてきた時に、だから道元円通でしょ、道っていうのはもともと完全に完璧であり完全に自由である、皆さんはお猿さんで あってお猿さんとしては完全に行き詰まって、お猿さんがなんかマインドフルネスになろうよねなんて言ってマインドフルネスのリトリートが出たりマインドフルネスのセミナー出たんだけども全然ダメで、ね、だけども皆さんはお猿さんであるけども青空としては完璧である、ね、ですか。そうなった時にもうその修行とかプラクティスとかっていうものは全く意味を変わるわけね。私らはマインドフルであれば全ての問題が解決すると思ってマインドフルになるぞって頑張っちゃったわけね。だけどもそれは無理なわけで、我々が本当に分かんなきゃいけないことは、我々はお猿さんではなくて青空である。だから今から一生懸命頑張ってあの青空になるぞって話じゃない。だから修行っていうのはそういうことではないってことね。だから修行してその結果として悟りを求めるぞ到達するぞなんていうのは全く意味はない、ね、だから、ここで今4つのことをね一気に否定してるんですよ。イカデカ首相カラン、だから修行したり修行した結果として生っていうのは悟りのことね、悟りを得るっていうようなものではないってことね。これ分かるでしょ。で修行自在何ぞ工夫を費やさん、ね、うん、これも修行自在っていうのもあなたの本質は青空であるってことね。だから一生懸命青空だからなんか一生懸命頑張って頑張って頑張って青空になるぞっていうようなそういう工夫とかは一切必要ないってことね。それからそれとあとまた汚れるとか汚れないって話だけども、青空だから汚れなんかあるわけないじゃないですか、ね、だから汚れてるから一生懸命なんか掃除しなきゃいけないよねなんていうようなのは全く意味もない、ね、全体はるかに陣内を居ず、だから汚れとか埃っていうのも完全に出ている。なぜ青空だから。だから誰か干し木の手段を信ぜ、だからこれは要するに拭き掃除ですよね。拭き掃除をして一生懸命きれいにするぞっていうのは全く意味を持たないってことね。でおおよそ当時を離れず兄修行の客刀を用いるものならんや、ね、これもなんかまあもちろんこういう漢文になれなきゃ分かんないにくいでしょうけども、言ってること同じで、だからあなたは青空からどこも離れていないんだから、だから修行っていうとまあ普通いろいろ歩き回ってやんなきゃいけないじゃないですか。だから一生懸命なんかいろいろ歩き回ってどこか遠く行ったりとかねことは一切必要ない。なぜ？もうすでに今ここで青空であるから、ね、ですよ。これもう全然なんか普通の一生懸命頑張ってマインドフルになるぞなんていう話とは全然違うじゃないですか。なんか一生懸命頑張ってなんか心の汚れを取るぞなんて話と全然違うじゃないですか。ですか。だけども、これが分かんなくて、我々は迷っちゃうわけね。しかれども合理も差あれば、だからほんのちょっとだけ思い間違いをしたら天と地のように隔たってしまう。我々は 青空なのに青空から完全に離れてしまう、ね、異順わずかに起これば憤念として心を失す。だからほんの思い違いが、ほんのちょっとだけ起こっても我々は心を失す、要するに我々の、本当の心を見失ってしまう、ね、でそういう中で一番肝心なことを忘れているのに、なんかあの修行がどうのこうのとかね、私はなんかちょっと理解できたんだけどとか、まあ、そんなことをいろいろやるわけですよね。たとえ絵に誇り語に豊かにして別地の地通へ道へ心を諦めて昇天の地域ね、これもなんか 天をわーってわけね、あの日当の変量に昇用すといえども、だこれみんなあの知恵がちょっとだけあの深くなって、なんかいろんな経験をしていくっていうことなんですよ、みんなね。だから肝心なことを忘れていて、なんか一生懸命マインドフルになって頑張るぞって言って、あ、ちょっと自分はマインドフルにちょっとだけ慣れてたかなとかねということを散々やるじゃないですか、ね、だけどもそんなことをいくらやったってほとんど出身の活路を聞けつつ、出身ってその体をあの本当に、自由になる、道が完全に欠落している、ね、だから肝心のことを、分かんないので、全部自由じゃなくなっちゃうわけね。で、じゃあ我々は、どうしたらいいのって言ったら、まあ2人の先輩を見習いましょう。どういうふうに、2人の先輩誰、お釈迦様と、ダルマさんですね。でお釈迦様は6年間、インドの森の中で、修行されて、ダルマさんっていうのはこれ少林少林寺っていうねとこですね。とこで壁を見ながら9年間、座られていた、ね、だから我々はその2人のを模範として、修行しなきゃいけない、ね、それもトンチンカンな修行じゃなくて本当に的を得た修行しなきゃいけない、ね、だから昔の人はそうなんだから今の我々もそうであるべきじゃないのってね。でそして、その修行をやっていくときに一番大事なのは、その thinking mind を働かせてなんかいろいろ分かろうとすることではなくて、ここも、2週間前に散々話したんだけど、エコー変性の大法を学すべし、我々はつい前へ前へ進もうとするんだけども、そうではなくてこの、一歩退いて、そしてこの自分の本質とは退いて何を見るかといったら、自分の本質とは何、自分は一体誰なのってことを見るってことね。光は普通外に照らすじゃないですか、じゃなくて自分に対して照らすわけね。そして進歩するんじゃなくて逮捕する、要するに一旦振り返ってくることね。でその時に、信心自念に脱落して本来の面目健全線、その時に我々は、今まで自分はお猿さんだと思ってきたわけ ね、なんで私らも天国を否定しちゃってんだから、ね、でそれでそういう自分が握りしめていた自分の体っていうのはこういうもの、自分の心ってこういうものが脱落していく、そして本来の面目っていうと、自分はお猿さんだと思ってたんだけども実はお猿さんではなかったっていうことね。それが、出てくる。で陰もの字を、 縁と欲せば急に陰謀の字を務めよう。で、陰謀っていうのはね、これはあの中国のこれ俗語で、要するにあのことっていう意味ですね。何か言葉に出して言いたくないときにあれあれっていうことですね。だからもちろんこれは、一方案の言葉で使っちゃえば青空のことだし、ね、あるいは空のこととか、いくらでも言えるんだけども、でそれを本当に理解したいんだったらば、それを実際に、修行しなきゃダメだよねっていうことですね。だから、これを見れば分かるように、もう単になんかあのマインドフルになるように頑張ってマインドフルになろうよねって単純な話じゃないってことが分かる、ね、だけど何もしなくていいって話ではないことも分かる。そして、中途半端な理解なもとになんか一生懸命、やればもちろんいろんな、なんか中途半端に知恵が深まるようなこともあるけれども、でもそこには本当の意味での下脱という自由になる道はないってこと、ね、そういうことを全部、抑えた上での話なんですよ。ってことはどういうことかというと、ようやく私らはねこのマインドフルになろうとして全然慣れなくて、で慣れないのが原理的に慣れないっていうことが見えてきて、で見えてきた途端に実は我々はなんていうかな、詰将棋が完全に詰んだ時に皮肉でしょ、詰将棋完全に詰んで平面的な重さもどうにも逃げられなくなった時に初めて逃げる逃げ道が見えてくる。どこへ、青空の方がこうへ、そういう話なんですよ。これだからこれまさに今私らがやってることね。そして今散々マインドフルネスのセミナーとかマインドフルネスリトリートを経験して、マインドフルネスことが自分の人生をどうにかできる道だよねって頑張ったんだけども、うまくいかなかった人が、今のままだったら絶望してみんなマインドフルネスが離れていくんだけども、私はだからそういう人たちに向かって言いたいのはここら辺なんですよ。すごくないですか、ここまでもう13世紀に分かっちゃってるのね。だけど逆に言うと、やっと21世紀になってこれが分かる時代が来たかなってねようなことなんですよ、ね、でこれをね、じゃあじゃあこの、信心自念に出す楽し本来の面目を現れる、ね、これも実際にこんなのは言葉で言っただけじゃどうしようもないから、この後ちょっと外を歩いてからねやります、ね、でその時に本当にお願いしたいのは、皆さんが自分の心だと思っているもの、自分の体だと思っているものをとにかく手放してみてください、ね、そしたらそうしない限り分かんない、体の感覚っていうのを見るんだけども、皆さんが自分の体っていうのはこんなもんだよねと思ってる限り微細な感覚っていうのは絶対見えない、ね、だから、皆さんにお願いしたいのは、徹底的に絶望して詰将棋が完全に詰んじゃって、その後ででもどっかに逃げ口はないかなって、ね、はい、じゃあそこをね、見ていきましょうね。はい、じゃあその宿勢岩で分かりますかね、宿勢岩ね、そこをちょっとね、みんなで3回読んで終わりにします。修行無変性岩のね3回読みます。修行無変性岩道煩悩無尽性願断訪問無料性願学仏道無常性願上修
セガンド煩悩無尽セガンダン仏道無常誓願上修行無変誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願